メルブルンで9月の9日、10日、13、14日の4日間の公演を予定しておりますオーストラリア国立大学歌舞伎団体ザ・歌舞伎の監督の池田俊一先生とプロデューサーのエリン・マッカラさん、そして副プロデューサーのカートン・マリコさんにメルブルンのスタジオにお越しいただいています。皆様こんばんは、ありがとうございます。
こんばんは、初めまして。
はい、初めまして、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
まずはメルブルンということですけれども、公演は初めてですか？
そうですね、今まで、だいたい毎年キャンベラでは公演をしてまして、
はい、
で日本にも2度公演旅行に行ってるんですが、
はい、
オーストラリア国内でのキャンベラ以外での公演をしたことがないので、
はい、
今年はちょっと趣向を変えてぜひ国内でどこかにというふうに考えまして、うん、で学生に聞いたところ、9割以上の学生が、はい、行くならメルボルン、メルボルンは文化の中心、は
い、
シドニーは遊んだり他のことでという
そういう経緯でメルボルンに、
もうメルボルンにもう満場一致に近い、
あ、そうですか、
決まりました、
はいはい、そうですね、なんかキャンベラですから、はい、簡単にシドニーに行けますけど、メルボルンもちょっと遠いですから、まあ、みんなはあんまりメルボルンに行ったことはありません。
あ、そうですか。今回のメルボルン公演にかけての意気込みといったものをお聞かせいただいてもよろしいですか？
まずさっきも申し上げたように、
はい、
やはりいつもキャンベラだけで公演をしてましたので、
はいはい、
でキャンベラ の、まあ、観客といいますか、毎年来てくださる方は、
うん、
もう大体私たちの歌舞伎がどういうものか分かってる人が多いので、
はい、
ある意味ではもう常連客みたいになってますけども、
うん、
メルボルンのような初めてのところで果たして私たちの演じる歌舞伎がどのくらい受け入れられるのか、うん、楽しんでいただけるのか、そういうことも、はい、まあ、楽しみの一つになってます。
あ、そうですか、はい、なんかここまで来るのに苦労された点とかはありますでしょうか？マッカラさんはいかがでしょうか？プロデューサーとして、
まあ、徹夜したことがありません、まあ、今までは、はい、ありませんけど、まあ、すごく忙しくなりましたけど、
うん、
まあ、なんかみんなでなんか27人になりますので、なんか、
はい、
まあ、バスに乗るときには、なんか買い物に行くときには、なんか晩ご飯食べに行くときには、なんかちょっと面倒くさいですね。なんかみんなを集めるのはちょっと、
あ、大状態だから、
はい、そうですね
それが苦労ですかね。
まあ楽しいですね。
あ、そうですか、うん、先生の方はいかがですか、メルボルン？
まあ、まだ今日着いたばかりなので、
はい、
これからですけども、
うん、
例えば日本に公演旅行で行った時は、
はい、
まあ、日本ですから畳を向こうで用意してもらったり、
うん、
座布団ですとか、まあ、いわゆる、まあ、日本的なものは全てあるので、
はい、
あまり心配しないで、まあ、小さないわゆる、まあ、劇で使う小道具だけを持っていけばよかったんですけど、今回はそれが期待できないので、
はい、
畳とか、それから、まあ、その舞台で使う大道具のいろいろな背景のものとか、そういうものを全部バスに積んで持ってこなければならないことがありまして、ですからちょっと日本に行った時よりもある意味ではちょっと大道具小道具をこう運ぶということでは、
はい、
かなり想像以上に大変だったと思います。
大所帯で本当に人数だけではなくて、そういった小道具、大道具も全部含めてということですね、
は
い、
ですからプロデューサーと副プロデューサーの2人にも本当にお世話になって、はい、私はただ座って見てただけですけども。
そうですか、副プロデューサーのカートンさんはもうお声を潰されたぐらいになっちゃって大変でしたね。
はい、そうですね、すいません
ちょっと今日はじゃあお話を控えていただくような形になっちゃうかもしれませんけれども、お声の方が大変なのでね、代わりにマッカラさんの方でカバーしていただく形になりますが、去年は東北に行かれて公演なさいましたけど、はい、手応えはいかがだったんですか？
まあ、手前味噌になりますけど、非常に温かく迎えていただいて、
うん、
で我々も、まあ、話には聞いてましたけど、実際にその東北の様子がどうなってるか、
はい、
実地に目の当たりにして、
うん、
いろいろ学ぶところもありましたし、
はい、
まあ、一緒に行った団員が全員非常にいい旅行で、自分たちにもためになったっていうことをみんなが言ってましたから、うん、非常に良かったんじゃないでしょうか、
はい、その時のメンバーは今回メルボルンのグループには入ってるんですか？
何人ぐらいかな、
3、4人ぐらい。
あ、そんな少ない
かもしれません。なんかほとんどは新しいメンバーです、はい、
あ、そうなんですか。で、内容の方も演目の方も新しいもので、いつも練習期間がとても短いというふうにして伺ってるんですけど、なんか7週間ほどっていうことで。
読み稽古は毎年大学の始まる2月の末から始めますので、
はい、
まあ、大学の前期ですね、はい、第1学期にあの読み稽古を全部やりまして、うん、でまあ、台本を全部読んで、うん、まあ、内容まで一応理解してもらうというそこまでやって、それで、まあ、あの前期の期末試験になってしまいますので、うん、そこで、まあ、全く稽古がなくなって、
うん、
で後期が始まった時から立ち稽古で、まあ、去年は7週間今年はあの大学が1週間短縮しましたので、
はい、
6週間しかなかったの で、ね、そういう意味ではちょっと大変でした、はい、
出来はどうですか今のところ、
まあ、あの毎年大体この時期にはこのくらいっていう風に進んでましたので私自身はあの全然心配してなかったんですけども、
はい、
まあ、あの初めての人が多いのでこんなんでいいんだろうかという風に思った役者もいるんじゃないかと思いますけども、うん、はい、
で本番ですごくよくできるみたいなこと前のインタビューでおっしゃってましたけれども、
ね、
はい、はい、また力が発揮できるといいですねメルボルンでもね、まあ、そんな形で
そうなると思いますので私自身は本当に全然心配してないんですけど、
はいはい、先生は日本語教育を現代劇をこう交えてされててそれも含めると35年
まあ、それを含めると今年で40周年目になります
。ああ、
40回目になります、はい、
ああ、さようですか、そういう形で の、 その言語教育というか日本語の教育といってもやっぱり成果上がってる感じします。
どうですかね、あの直接日本語力の向上に役立ってるかどうかはちょっと分かりません。ただそれを通して の、 あの文化的な理解ですとか、うん、
はい、
まあ、日本人 の、 その特に今年のようなこう世話物人情物だったとそういうその日本人同士のまあ人情の機微みたいのがあるということを、うん、
はい、
あの感じ取ってもらうことはできると思うんですけども。
ああ、そうですか。
まあ、あの歌舞伎のセリフはみんな江戸時代の古い日本語ですから、はい、うん、それをちょっと現代で喋るわけにはいかないので、
うん、
直接現代の話し言葉にはあまり役に立たないかもしれません。
あ、そうそう、そのまんまの言葉を喋るわけですね、はい、
あの歌舞伎の台本をそのまま使ってやってますので、
うん、はい、であの何かこうオーストラリアのユーモアも少し入れたっていうことを伺ってるんですけど、はい、今回も何かたくさん入ってるんですか。
そうですね、やはりあの大体もうあのセリフが入って、
はい、
あのまあ立ち稽古が始まった時に、うん、この場面でこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうのを、まあ、みんなであの話し合って、
はい、
でそこに、まあ、オーストラリア的な冗談ですとか、
はい、
ちょっとふざけた場面とかを入れて、
うん、
でまあ、楽しみながらやってます、
はいはい、とお客さんの対象はどういった方々に来てもらいたいでしょうかね。
まあ、キャンベラには大学生が本当に多いですから、
はい、
いやでもなんか、うん、誰でもいいかもしれません、うんうん、なんか
日本語がわからない方もわかるかしら。
あ、そうですね、字幕が、う
ん、あ、字幕も出るんですか。
あの去年日本に行った時に、
はい、
あのそれまではあのキャンベラでは字幕なしで、
はい、
長いセリフを役者がこう英語で、まあ、まとめて、はい、要約みたいな形でそれを英語で言って、
はい、
そこまでの部分とこれからの部分がちょっと分かるようにして進めていったんですけど。
あ、そうなんですか。
去年は日本公演ということで、
はい、
全部日本語でやろうというふうにして、
はい、
じゃあその代わりに字幕を作って英語で全部、はい、あのプロジェクターでスクリーンに出して、
うん、
ということでそれがまあ意外と好評だったので、
はい、
まあ、今年もそのやり方で、ですからあのメルボルンにも字幕 の、 あのスクリーンを出してそこで、はい、見ていただくので全く日本語がわからない人でも一応その筋は追っていただけると思います。
やっぱり前もお話しあったようにオペラみたいな感じで見ることもできますね。そしたらね、楽しそうですね。じゃあもう日本語がわかる人だけではなくて、
ね、
オーストラリアのこちらの人たちにも十分楽しんでいただけるショーになってるという、
は
い、
まあ、実はあのキャンベラの観客はあの、
はい、
半数以上は日本語がわからない人が来てくださるので、
うん、あ、そうなんですか。
まあ、結局その日本語でやる劇を、
うん、
まあ、普通にやはりさっきおっしゃったようにあの我々わからないあのドイツ語のオペラとかイタリア語のオペラ見ても筋が楽しめるように、
は
い、日本の歌舞伎を、まあ、日本語がわからなくても、まあ、今回はあの全部字幕がありますからそれを頼りに筋を追っていただくことはできると思います。
楽しそうですね。
はい、
はい、なんかすごく今回苦労された点はその荷物搬入以外に何かありますか。練習過程 で、
で、ね、一つあの贅沢な悩みかもしれませんけど、
はい、
今まであの配役は誰かがある役を取ると、
うん、
まあ、その役はその人のものだっていうふうにして、
はい、
他の役を探したりもう諦めたりするあの学生が多かったんですけど今年はあの最初から人数が多かったもんですから、
はい、
ダブルカーストといって一つの役に2人ずつついて4役ぐらいがそうかな。
うん、メルボルンでは4役
4役ですね、
うん、
ですから同じ役を2人の違う、うん、あの学生が演じるということでですから1日目と2日目は違う学生が演じるというようなことがありますので、うん、
それもまた面白いですね。
面白いんですけどちょっと稽古の時にやはりあの1人がやってその後また同じ場面を別の人に 変わってやるというので、ある意味ではちょっと二重に時間がかかってしまうという、はい、そういうことがありましたので、それは私も初めての経験だったので試行錯誤でしたけども、はい、
その成果がうまく出るといいですね。
そうですね、はい、
でも役者さんたちはこう同じ役を持ってる人がいるから、逆になんかこう心強いんじゃないですか。気持ちもよくわかるし、ね、場面もよくわかるし、
はい、でお互いにやはりこう工夫し合って、こここうしようとか、うん、しようとか、
そういうアイデアも、ね、はい、出るから
結局仲良くなります
。仲良くなったといえば、あのカップルも誕生したって伺ってるんですけど、
まあ今まで、
ね、それはちょっと
ね、結婚された方もいるとか言って、
まだまだ、過去にはいますけど、ね、
そのうち歌舞伎ベイビーなんかもできてくるんじゃないですか。それでは、場所は、
あの場所はまず、はい、あの土曜日と日曜日は、はい、メルボルンガールズグラマーのロスホールです。
はい、
うん、あのサウスヤラですから、もう結構近いと思います。それであの水曜日と木曜日13と14日で、
はい、
あのそれはウィリアムスタウンメカニックスインスティチュート、
はい、
うん、ウィリアムスタウンの方です。はい、
チケットが欲しい人たちとかは直接その会場の方に連絡すればよろしいんですよね。
あの直接、はい、あの私たちに連絡して、
はい、
あとはあのウェブサイトがありますよね、
はい、
あの QPay というウェブサイトがあって、はい、もし何かあの問題があったら、あの私たちを連絡すればいいです。
はい、
当日券をあの購入していただくことも可能です。
はい、はい、チケットとか詳しいことをお知りになりたい方はウェブサイトの方で、
はい、そうですね、はい、あのウェブサイトは、
はい、
あの ANU 歌舞伎 ANUKABUKI.wixsite.com、
はい、
それであの切符あの買うことができます。
はい、そちらの方でチケットの問い合わせとか内容とかですね。
はい、あと Facebook であのあの私たちの名前をあの検索したら、ANU 座歌舞伎検索したらすぐあの出てくると思います、
はい、
今回は40周年ですからな、あの結構特別だと思います、
はい、
50周年はあの楽しみにしています
。50周年までじゃあ頑張って、はい、今日はお忙しい中わざわざお越しいただきました。ありがとうございました。
いいよ、はい、ありがとうございます。